さて、私たちはヨハネ福音書を学んでおりますけれども、先週からイエス様がご自分をこう例えながらですね、門である、あるいは良き羊飼いであるとこう例えながら、ご自分が何者であるかを教えているところであります。で、これは9章の続きでありまして、目が見えない者の目をイエス様が開けたと。そうすると、あの男は何者であるかということで、パリサイ人と、それからこの目を開けてもらった男との間で、大変激しいやり取りがあったわけなんです。なんか、喧嘩をしたとかね、大論争になったというわけではないんですけれども、しかし、あの方は神から使わされた方であるに違いありませんと、こう男が言いまして、じゃあお前はもう出ていけと、ユダヤの社会から弾き出されたのであります。で、そういうことがあって、一体あのイエスという男は何者であろうかということ、この疑問はみんなの中でこう、ますます大きくなったわけなんです。で、それに答えて、私は門である。私は羊飼いであると。こうイエス様が例えを持って、はっきりと主張をしておいらっしゃるというところが、この十章になるわけなんです。で、今日は主に7節以下なんですけれども、7節で、はっきり言っておく。ね。よくよく言っておきますよ。私は羊の門である。羊の門だ。とこうおっしゃったんです。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は羊の門だ。私より前に来た者は盗人であり強盗だとこういうふうにおっしゃったんです。で、その説明をするかと思いますとね、あんまり説明しないんですよね、ここのところは。で、説明せずに、今度は9節。私は門である。門であるというのは同じなんですけれども、私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。今度は、私は門であって、私を通って入るもの、私を通って出ていくものは、これは救われるんだと。私たちのことを言ってるわけ。マタイ福音書で、私は狭い門である。大変有名なイエス様の御言葉がありますけれども、それとよく似ておりまして、私を通って出入りするんですよ。私以外にあなた方にとって門はあってはいけませんよ。と、こういうふうになっておりまして、ちょっとこう、門といっても意味がずれるんですよね。私よりも前に来た者は強盗だ。いや、私は門である。私を出入りするならば必ず救われるんだから。で、大切な点は、じゃあどこなんですかと言いますと、一番大切な点は、10節でありますけれども、この後半に、私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであると。まあ、ここのところが結論ですよ。門のところのね。で、面白いのは、門と言いますと、こう、しっかりと門がありましてね。門は動かないものだというふうに皆さん思ってますよね。で、門というのは出来上がってこう備え付けられているものだとこう思ってますけれども、イエス様は私が来たのはと言いましてね、私はやってきたんだってこういうふうにイエス様もおっしゃるわけだから、この門というのはちょっと不思議なんですよ。前はなかった門なんです。ところがある時突然やってきた門なんですよ。で、どこからやってきたもんなんですかというと、天の、ね、父なる神から使わされてやってきたもんなんです。という意味では大変 私たちがイメージする出来上がっているものとはだいぶ違うんです。やってきたものなんです。で、この門以外のところから入るものは盗人なんだ。いや、この門より前に来たものは盗人なんだ。いや、あなた方はこの門を出入りしなさいよ。この門を出入りするか、すなわち私を通って入るか入らないか。これ何のことかというと、私を通って救われようとするかどうか。私を通って神を見出そうとするかどうか。私を通って神様を礼拝しようとするかどうか、これがあなた方にとって大切なんだというわけなんです。で、十節を見ますと、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私が来たのはあなた方が命を得るためなんだ。それもちょっと命を得るとかね、ちょこっと命に触れるとか、そういうのではなくて、豊かにこの命を受けるためなんだ。もう満ち溢れる命に預かるためなんだと、こうイエス様はおっしゃったのであります。そのために、御子は人として私たちのところに来てくださったのであります。この門はそのために天から来た門であります。これがとっても大切な、一番大切な点だと思っていただきたいと思います。で、11節、ここからまた例えが変わりまして、今度は私は良い羊飼いである。今度は羊飼いです。で、羊飼いにイエス様が例えられるというのは新約聖書にいくつもありまして、大変有名なのは、一匹の羊がね、いなくなった時に99匹の羊を残して、で、イエス様は良き羊飼いはその一匹を命がけで探すんだ、探したら本当に喜ぶんだという例えもありますね。また詩編の23編を見ますと、私は良い羊飼いという大変有名な詩編もあります。旧約聖書の伝統、すなわち旧約聖書以来、神様あるいは神様に使わされたものは羊飼いなんだ。で、神様の民は羊なんだ。で、良い羊飼いに養われて、羊は命が守られる。羊は神のもとに養われて、ちゃんと連れて行ってもらえるんだ。で、良い羊飼いにあなた方はなりなさいよとこう指導者に語ったり、あなた方は良い羊飼いをちゃんと見出してそれに従っていきなさいよとこういうふうに教えたりという伝統があるわけなのであります。で、イエス様は、私は良い羊飼いである、こうおっしゃったんです。で、なぜ良い羊飼いなのかと言いますと、ちゃんと書いてあります。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。良い羊飼いだ、なぜかというと羊のために命を捨てるんだ。羊飼いではなくて、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。本当の羊飼いと言いますのは、ね、自分の羊をちゃんと持ってるわけだ。イエス様の羊、イエス様が一人一人こう名前を覚えておりまして、ね、名前を呼びかけて連れ出す、そういうご自分の羊をちゃんと持っていらっしゃるわけなんです。で、皆様は イエス様を目にしたことはありませんけれども、この聖書を通して、あるいは礼拝を通して、あるいは皆様が祈ることを通して、この誠の羊飼いでありますイエス様に導かれているわけ、イエス様に養われているわけです。イエス様の羊であるわけなんです。イエス様は、あなた方は私の羊だと、はっきりと意識をしていらっしゃるわけなんです。で、この羊のために命を捨てる、はっきりとおっしゃいました。雇われ羊飼いは、これ自分の羊じゃありませんから、なんか狼が来たら、わあ恐ろしいと言って、こう自分の命を守るためにスタコラ逃げていくわけです、ね、自分の命を大切にする、それが雇われ羊飼いですけれども、私はそうではないと、こうイエス様はおっしゃったのであります。で、この命を捨てるということについて、18節を見ますと、もう少し詳しく書いておりまして、これがとても大切な点であります。18節ね、誰も私から命を奪い取ることはできない。イエス様は命を捨てるんです。これは自分から捨てるというんです。事実としてはユダに裏切られて、それから12人他の弟子たちもイエス様を見捨てて逃げますし、ね、ピラトの裁判を受けて、でピラトの判決を受けて、ローマの兵隊の手に渡されて、でローマの兵隊の手によって十字架にかけられるわけなんです。で、イエス様を快く思わない人たちは、イエスキリストをやっつけてやったと言ってこう喜ぶのであります。すなわちイエス様は殺されたとも言えるんです。けれども、ここでイエス様は、誰も私から命を奪うことはできない。私は自分でそれを捨てるんだ。とこうおっしゃったわけ。この例えで言えば、狼がやってきた。狼がやってきた。そしたら逃げることもできるけれども、戦うこともできる。で、狼に殺されるかもしれない。自由に選ぶことができるんですけれども、逃げることを選ばないで、ね、殺されることを選ぶわけなんです。で、自分で自分の命を捨てるとイエス様はここでおっしゃっておられるのであります。で、私は命を捨てることもできる、そしてそれを再び受けることもできると、こうできるできるとこう書いてあるんですが、ギリシャ語を見ますと、命を捨てる自由を持っていると、こうも訳すことができるんです。これエクスシアというギリシャ語なんですけれども、これは自由というふうに訳すこともできるんです。で、私は命を捨てる自由を持っている。で、それを再び受ける自由を持っている、エクスーシアを持っている、こう大変二度同じ動詞なんですけれども、きちんと二度書きまして強調しているんです。で、その自由とも訳せるエクスーシアという言葉は、もっと他の訳もできまして、資格という意味もあるんです。資格、私は命を捨てる資格もあるし、それをもう一度受ける資格もある。資格とも訳せるんです。で、なぜかというと、皆様自動車持ってる方いらっしゃいますね。自動車で、自動車で自由に運転してどこでも行けますよね。あ、自由に自動車運転できるんだ。なぜかというと、運転免許証を持ってて、資格を持ってるからなんです。資格があるならば自由にそれを使えるわけです。という意味で、資格ともこう訳せるんです。あるいは能力とも訳せるんです。能力、ね、 英語を話す能力のある人は英語を自由に話せるわけ。韓国語を話す能力のある人は韓国語を自由に話せるわけです。中国語を自由に話せる人は、能力を持っている人は自由に話せるわけなんです。で、このエクスーシアを持っていると言いますのは、自由を持っている。能力を持っている。資格を持っている。という意味もあるんです。で、もう一つありまして、自由に振る舞えるというのは一体誰ですか？ただ今私たちは自由に振る舞っているように思いますけれども、このイエス様の時代に、ね、自由に振る舞えるものは誰かというと、究極的には一人なんですよ。それはローマ皇帝。権力を持っているもの、ね。主権を持っているもの。そのものが自由に振る舞えるんです。で、このエクスーシアは権力ともこう訳せるんですよ。で、そういう面白いって言いますか、とても大切な言葉でありまして、イエス様はそれを捨てることもできるんだと訳してますけれども、捨てる自由があるとも、捨てる能力があるともね、捨てる資格があるんだとも、捨てるだけの主権を持っているんだともこう訳せるわけなんです。本当にイエス様はご自分の命をね、ご自分の考えに従って自ら自由に、あるいは自らこれが私の使命だと確信をして、メシアの資格ゆえに、私たちを救う能力があるゆえに、父なる神様から主権が委ねられているゆえに、すなわちこれはあなたの羊だからな、これはあなたが養うんだぞ、これはあなたが命へと導くんだぞ、というふうにあなたに委ねられているんだからな、あなたはこの羊を支配する、悪い意味じゃなくてね、良い意味でちゃんと支配する権限を与えているんだからな、その権限のゆえにイエス様は自由にですね、ご自分で命を捨てるんだとこういうふうにおっしゃったわけで、続けて18節では、それを再び受けることもできる。ここもエクスーシアということをちゃんともう一度使いましてね、それを、すなわち捨てた命を自由に得ることができる。捨てた命を得る資格を持って、捨てた命を得る能力を持って、捨てた命をもう一度得る、ね、主権をちゃんと持っているんだと、こうイエス様はおっしゃったんです。で、9章から始まっております、イエス・キリストは何者なんですか？と言いますと、ご自分の命を捨て、ご自分のその命をもう一度受けて、それによって羊たちを養うものだ。これが私なんだ。これが実は私の本当の正体なんだ。こうイエス様は語っていらっしゃるわけなんです。それで私たちは、イエス様の十字架を考えますときに、私は本当にイエス様に救われなければならない罪人なんだという悔い改めの気持ちも出てきますし、しかしそれだけではなくて、本当に私はイエス様によって救われたんだ、私のために命を捨ててくださったんだから、で、私のためにもう一度命をご自分から引き受けた方なんだ。で、その命に信仰によって 私たちは預かっているんだから、あ、もう本当に大丈夫だとこう安心するわけです。だからイエス・キリストの十字架というのはクリスチャンにとってはいくつもの意味があるんですよね。私は本当にイエス様によって救われなきゃいけない罪人なんだ、いやでもイエス様によって私は本当に永遠の命に生かされているんだから嬉しい、安心だという気持ちもありますし、それゆえイエス様に感謝を捧げるという気持ちもこう十字架というのは思い描くときに湧いてくるわけなんです。本当にキリストの死といいますのは私たちにとっていくつもの意味があるわけなんです。ですからキリストは私のために十字架にかかってくださったじゃないかということを思い出すときに、ああ大丈夫だ、揺れがあっても大丈夫だ、安心できますし感謝もすることができますし喜ぶこともできるわけであります。やっぱり良い羊飼いなんですね。唯一の羊飼いであります。本当の羊飼いであります。で、14節でありますが、イエス様はもう一度繰り返します。私は良い羊飼いである。もう一度繰り返します。二度目です。で、なぜ良い羊飼いかと言いますと、その理由はここでまた変わっております。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。お互いに知っているんだ。そういう羊と羊飼いの関係があって、私は良い羊飼いなんだとこうイエス様もおっしゃったわけで、その知っているっていう知り方なんですけれども、15節を見ますとこういうふうに例えております。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。これはすごいことです。これは本当にすごい知り方です。私が父を知っている。私とは誰かというと、メシアでもあり、ね、マリアから生まれたイエス・キリストでもありますけれども、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという永遠の御子でありますからね。この永遠の御子、神の子が父を知っている知り方、それから父がその御子を知っている知り方、それに似ているんだって言うんですね。この知り方は何ですかと言いますと、言葉ではもう表せません。父が私を知っている、私が父を知っている。教理的に言えば、三位一体における父なる神様と御子なる神様、お互いをよく知っているっていう知り方は、まあ言葉には表せない神的な、あるいは神秘的な、もうミステリーなんですね、知り方ですよ。で、それと同じ、それに匹敵するような知り方を羊飼いと羊の間に、その知り方があるんだというのはおっしゃったんです。ですから私たちは聖書を、ね、読んでイエス様を知りました。礼拝の中でイエス様を知りました。私が罪深いと思って、それでそのことをよく認識して、イエス様こそ本当に救い主だってことが分かりましたと、こういろいろ説明をしますよ。イエス様を知っている、どういうことかとね。でもそういう説明を超えて、本当に神秘的なって言いますか、神様によって与えられたこの知り方、これが羊と羊飼いの間にあるというのであります。これは説明ができない、それぐらいの不思議な知り方であります。よく私たちの教会、改革派教会では予定論ということを言いますよね。 私がイエス様を知る前にイエス様は私を知ってくださっていた。父なる神様は私が生まれる前から私を知っていてくださった。生まれる前からというのはじゃあいつなんですかと言いますと、エペソの信徒の手紙を見ますと、これは本当にびっくりすることが書かれております。エペソの信徒への手紙の一章でありますけれども、新約聖書の352ページ。新約聖書の352ページ。エペソの信徒への手紙。一章の4節でありますけれども、エペソ一章の4節でありますが、天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。いつから神様は私を知ってくださっているんですかっていうと、天地創造の前だ。これ、天地が作られる前のことって言いますと、私たちはとても理解できません。やっぱり神の、ね、奥の奥のお考え、私たちが理解できない神様の憐れみによって、もう私たちはイエス様によって救われるように選ばれていたんだっていうんです。でこれがイエス様が私たちを知っている、お前は私の羊だぞっていうふうにイエス様が知っている知り方の一つなんですよね。天地が作られる前からイエス様は皆様が、ね、一人一人が私の大切な羊だってことをよく知っていたっていうんです。不思議なことですよね。で5節を見ますと、エペソの1章の5節でありますけれども、イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。天地創造の前に私たちを選んだというのは何のためかというと、私たちを神の子にしようとお選びになったんだというのであります。で今日のイエス様の例え話で言いますとね、イエス様の羊にしようとちゃんと天地創造の前に私たちを選んでたんだ、私たちを知ってたんだというのであります。なそうなりますとね、ああこうやって私たちは、私は神様によってイエス様によって知られてたんだから、私の救いが自分の罪のゆえにダメになるとか、私の救いが自分の落ち度によってねダメになるとか、私の救いがいろいろな理由で礼拝に出なくなったからもうダメになるとかね、そういうことはないんだということがよくわかると思うんです。私が失敗したからもうイエス様の羊でなくなるとか、そんなことは決してありません。天地創造の前からイエス・キリストの羊としてイエス様自身がよく私たちのことを知ってくださっていたからであります。で、羊も私を知っていると、こうヨハネ福音書の9章に戻りますけれども、ヨハネ福音書の9章の14節で、私は良い羊飼いである、私は自分の羊を知っており、次に羊も私を知っている、こう書いてます。こういうこの知り方は一体何かと言いますと、ウェストミンスター小距離問答を私たちは使っておりますけれども、この31問以下に有効証明、失礼しました。29問以下ですけれども、有効証明という言葉が出てきます。有効証明。 これは神様が聖霊を用いて私たちにイエス・キリストを信じるようにその心を変えてくださるっていうのです。信じる信仰をその私たちのうちに作ってくださるっていうんです。で、その信じる信仰によってイエス・キリストと結びつけてくださるというのであります。問いの30問でありますけれども、問いの30問で御霊が、聖霊がキリストの手に入れた贖いを私たちに当てはめてくださる。どのようによってかというと、私たちの中に聖霊が、神様が信仰を働かせと書いてますけれども、信仰を作って信仰を起こして、それによって私たちをキリストに結びつけることによってです。イエス様は2000年前にいらっしゃいましたけれども、今は復活して天におられます。天っていうのはというと、空を見上げたってそれはイエス様は見えません。宇宙飛行船に乗ったって見えません。宗教的な意味で天と書いてあるのでありますから。しかしその天にいらっしゃるイエス・キリストに信仰によって結びついてるっていうんです。イエス様とこう結合してるっていうんですよね。で、私たちはイエス様を知ることができる、信ずることができるわけなんです。私たちは小学校に上がると勉強しますね。もう今は幼稚園の時から勉強しますね。幼児教育とか英才教育で、小学校2年生になると、私はよく覚えてますけれども、算数の九九っていうのがあるんですよね。九九で、学校の先生の前に行ってね、二の段、三の段って言うわけ。二人が四、二三が六って。で、行ったら今度は二九十八、二八十六って逆から言うわけ。で、合格って言って、まず反抗してもらうんですけども、そうやってこう努力しながら自分で身につけていく知り方ってありますね。で、これは私たちにとってとっても大切ですよ。苦労しながら、努力しながら自分で身につけていく、そういう知識もありますけれども、イエス様を知るっていう知識は、神様が私たちに働きかけて信仰を起こして、イエス・キリストを信ずる信仰を与えてくださって、で、イエス・キリストに結びついて、で、ああイエス様は私たちの救い主だとこう確信するわけです。これも本当に神秘的な知り方なんですよね。そういう特別な知り方が羊飼いと羊の間にはあるんだ。で、これを例えるっていうかな、これを説明しようと思ったら、私が父を知り、父が私を知っているという知り方に似ているんだとイエス様。で、16節でありますけれども、ヨハネ福音書の10章の16節。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊も導かねばならない。例えてみれば、こうちゃんと囲いがあって、ね、囲いの中にイエス様の羊がこの時いたわけです。いわば、旧約聖書を持っている昔ながらの神の民っていう囲いの中にね、羊がいるわけ。じゃあもうそれ以外にもちゃんと羊がいるんだ。これは何のことかというと、その時代、イスラエルの以外には神様の救いなんて及ぶはずがないとみんな思ってたわけ。でもみんなはそういうふうに囲いがあって区別されてると思ってるか分かんないけども、私から見たらこの囲いの外にも羊がいるんだ。すなわちもイスラエル民族とか、ね、そういう枠組みを超えて、私には全ての国に、全ての時代に私の羊がいる。そ その羊をもうちゃんと導かなきゃいけないんだと、こうイエス様もおっしゃったのであります。これほどはっきりと、これほどはっきりとこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊も導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれて、一つの群れになる。これほどはっきりと、時代を超えて、場所を超えて、私が羊を呼び出す。この私によって、一人の羊飼いによって、一つの群れになるんだ。ということをはっきりと書いてあるところは、他にないんじゃないかと思います。ですから私たちは、いや、日本で教会があって、クリスチャンとして生きている。アメリカにもいるし、ドイツにもいるし、イギリスにもいるし、韓国にもいるし、中国にもいるし、ベトナムにもいるし、ロシアにもいるし、いろんなところにいろんなクリスチャンがいて、いろんな教会があるんだなということだけではなくて、もう全ての時代のね、全てのクリスチャンたちが実はイエス・キリストにあって一つだという、そういう確信を持っているわけなんです。まあ、はっきりしているのは、どのクリスチャンでありましてもイエス・キリストを救い主として礼拝しますから、このイエス・キリストを仰ぎ見て、ああ救われた、イエス・キリストを仰ぎ見て神のことされたとこう信ずるわけなんです。あの目の見えないものを目を開いたのは一体何者か、まことの羊飼いであり、この羊飼いによって世界中に散らされている羊たちが一つにされる、そのためのまことの羊飼いであります。クリスチャンとしてそれぞれの場所で生きていますけれども、でもイエス様にあって皆一つなんですよね。だからさまざまな利害でありますとか、さまざまな民族でありますとかね、国境でありますとか、そういうものを超えてクリスチャンたちは一つである。そういう事柄を超えて神の前に人がやっぱり一つなんだ、一体なんだということの絆っていいますかね、印としてクリスチャンたちが世界中にいるんだと思います。それゆえにとても大切な意味と意義、あるいは役割が私たちにはあるんだと思うのであります。お祈りをいたします。